先週のある新聞の夕刊にこんな詩が紹介されていました。サンタクロース様っていう題ですね。サンタクロース様、毎年素敵なプレゼントありがとう。私もいつかサンタクロースになりたいです。サンタクロースになるためには男じゃなくちゃダメですか？大人じゃなくちゃダメですか？ひげがなくちゃダメですか？太ってなくちゃダメですか？私はひげが生えていない痩せっぽちの小さな女の子なんですが、時々そんなサンタクロースがいてもいいんじゃないかと思うんですけど、真っ赤な洋服もなかなか似合うと思うんですけど。これを書いた人は新沢俊彦さんという、まあ私たちの仲間で、しかも保育者の人ですね。よく、神戸の大震災で亡くなった子どもたちを慰問するため毎年お正月に神戸に行って、そのご遺族の人たちや子どもたちを招いたコンサートをしていらっしゃる人です。この詩をこのについてその表が出てるんですね。サンタになりたい女の子が何気なく書いた手紙のような詩、次々と生まれる素朴な問いかけは、普段私たちが当たり前と思っていることにそっと光を当てる。保育者の経験もある作者は、子供の歌の詩を多く書いているというふうに書いたんですが、私たちはサンタクロースというとそういう一つのイメージがあります。そして大体、太っていてですね、今言った通りですね、の人っていうイメージがあるわけですが、クリスマスは私たちが持ってるイメージあるいは価値観を根底からひっくり返された時ではないかというふうに思うんですね。まず救い主、神の子がお生まれになるというその知らせが、当時の一番貧しい人々、しかも疎外された人々である羊飼いたちに告げられたということ。そして何よりも私たちの目を引くのはですね、この言葉です。あなた方は布にくるまって、貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。貝羽桶の中に寝ている血の実を、生まれたばっかりの血の実を、それがあなた方への印である。っていうのはどういうことでしょう。全能の神様、最も力強い、最も豊かな方、そして愛に富んだ方が貝羽桶に寝ている血の実子の姿に今そこにいる。それが印だと、あなた方への印だということは、私たちが持っているイメージ、つまり私たちがもっと救われなきゃ、もうこう、もっとこうなってほしいとかっていうふうに思っていることを根底からひっくり返していると思うのです。神の子であるのに、生まれたばっかりの一番弱い姿、 そして世界中どんなに貧しくても狩場桶に寝かされる血の巫女はいないでしょう。最も弱く、そして最も貧しい姿でそこにいる。それがあなた方への印であるというのは、これはイエス様がしばしばおっしゃったのですが、逆説を強調してらっしゃる。得たいと思うものは捨てなさい。あるいは自分の命を得ようと思うものはそれを失い、自分の命を捨てるものはそれを得るであろうというふうな逆説をしょっちゅうおっしゃった。だから強くなりたい、強くなりたいと思う人は逆に本当に弱くなってみろ。得たい、得たいと思っているものは捨ててみろ。失うことが大事なんだぞ。つまり私たちが常識的に持っているこういうことが幸せだっていう、そういうことに対してクリスマスは根底から問いかけられているんです。特に皆さん方も、もうよくご存知のようにイラクではまだ戦闘が続いて、そして子供たちが次々に犠牲に巻き込まれた。アフガンでもまだ完全に平和ではない。アフリカにおいても子供たちが犠牲に遭う。そういう状態の中で、この国の、私たちの国の子供たちは本当に幸せなんでしょうか。一昔前は、もういくつ寝るとお正月ってこうみんな歌って、そしてお正月を本当に楽しみにした。だけど、今の子供たちは、お正月が本当に楽しみでしょうか。年中お餅も食べられる。そして、美味しい世界中の食べ物が満ち溢れています。冷暖房完備。そして、面白いゲームや、何もかもが揃っている。だけど、どことはなしに、目の色の輝きがあまりない。イラクの子供たちを撮ってきの写真を見たり、あるいは映像を見ても、あんなにひどい目に遭ってるのに、とても生き生きした目をしている。ニコニコしている。つまり、まあ我々年取ったものは、つい昔は良かったね、なんていう言い方をするんですが、昔はお正月楽しみだったね。お餅食べるのが本当に楽しみだった。だってお正月の時しか食べられなかったから。つまりそれだけ貧しかったということです。貧しさがある時に、楽しみがたくさんある。だけど、もうこんなに豊かになってしまった時には、楽しみっていうのが本当に減ってしまいました。私たちはこのクリスマスにもう一度、本当に幸せなのか、今こういう暮らしで本当にいいのかって問われてる。つまり神の子はこんなに貧しい姿でお生まれになったよ、貝羽桶に寝ている。その貝羽桶の中に寝ている血の巫女を見つけるであろう。これがあなた方への印である。つまり、もう一度、本当の貧しさと弱さ、しっかり目を向けてごらん。そしたら、私たちがいつも持っている欲求不満っていうようなもの、あるいは何か足りない、あるいは何か不満、不安があるとかっていうものが、この貝羽桶に寝ている無防備な、貧しい、そして何にも持たない血の巫女の姿で神が横たわっておられる。これだよっていうふうに示してらっしゃる。これに 目を向けなければならないのではないでしょうか。そして神様はだからあなた方がもっとこうならなければっていう要求をちっともなさっていらっしゃらないと思うんです。今すべての人があなた方はそのままで神様が味方をしているよ。お前の味方をしてるのに、お前たちは違うところを一生懸命見て、違う方をなんか夢中になって探してるから、いつも足りないとか不安だとかって言ってる。だけど、もう私はあなたと一緒にいるよ。そして、あなたの最後も全部大丈夫なんだよ。だから、私が常に味方してる。こんな無力になって見せてるだろ。だから何にもいらないよ。あなた方はそのまんまでいいんだよっていうことをお示しくださってる。キリスト教の歴史も大変な間違いを繰り返してきましたから、何かクリスチャンでなければ救われないみたいな、まあそういうふうに言っているキリスト教もあるわけですが、聖書をよく読んでみると、そしてこのクリスマス、あるいは創世記の話、よく見ると違うと思うんですね。クリスチャンだからどうかじゃなくて、神様は人をすべてお作りになったときに、大丈夫。あなたにはあなたの人生があるよ。そしていつも味方するから、というふうにしてらっしゃるのに、私たちが見当違いの方ばっかりを追い求めたり、そちらに目を留めているために、いろんなことを失っているんじゃないでしょうか。そのことを、もう一度問い返してみたいというふうに思うのですね。一番最初に、女の子はサンタクロースになれないのっていう詩を紹介したんですが、サンタクロースになったご婦人の話があります。バイオリニストの千住真理子さんのお母さんです。千住真理子さんは3年前にお父さんが急に亡くなりました。ですからお母さんにとっては大ショックですね。そしてクリスマスにはとっても楽しい思い出がいっぱいあったんだそうです。みんなが集まって、それでおじいちゃんおばあちゃんもいて、ですから先住家にはとっても大きなテーブルがあって、そのテーブルを囲んでですね、そして鶏の丸焼き、これがもう先住家の決まった定番のメニューだったそうです。クリスマスにはそれがある。だけどお父さんが亡くなる、おじいちゃんおばあちゃんも亡くなった、そしてお兄さんたち二人もみなそれぞれ芸術家です。だから家を出ました。結局先住家にはこのマリコさんとお母さんしか残っていない。そして、そのお父さんの亡くなったクリスマスの年、彼女はクリスマスコンサートがあって、そのために家に帰った時は、もう真夜中だったんですね。ところが、家に帰ってみると懐かしいあの鳥のいい匂いがしてるんです。ほら、誰かお客さんが来たのかなと思ってみたら、そうじゃないんです。そのせっかく焼いてある大きなローストチキンは台所の隅っこにポツンと寂しそうに置いてあったんですね。そしてお母さんはとっても寂しがって悲しんでいたんです。彼女は翌日このボランティアとしてのですね、あの老人ホームの老人ホーム巡り、コンサートをやるんですね。それで、お母さんも一緒に行かないっていうふうに、声をかけた。あ、じゃあ行くよって。で、お母さんは、まあ多分その前からも相談してたのでしょうか。いつの間に用意したのか、サンタクロースの衣装、髭までみんな、ちゃんと用意して持っていてですね。で、家で、リハーサルしてるんです。ちゃんと来て。で、ご自分で、割合、こう、丸ぽっちゃい感じのお母さんだそうです。私は会ったことはありませんけれども、ご自分でですね、どう似て、似合うでしょってこう、 言いながら、そしてサンタクロースのポーズをつけてるんですね。老人ホームのコンサート行きました。マリコさんがバイオリンの名演奏、彼女のバイオリンはストラディバリですね。とても素晴らしい音色、まあ楽器が素晴らしいっていうわけじゃ、腕も素晴らしいんですけれども、ですからそれをこうみんなお年寄りたちが聞いてるんですが、その横っちょの方でですね、お母さんがサンタクロースになって、そして白いひげをつけてですね、身振り手振りでいろんなパントマイムをやってる。それを見てお年寄りたちがもう笑い転げたんだそうです。それでお年寄りたちにもとっても喜ばれたんですね。で、彼女は終わってからですね、お母ちゃんもすごい似合ってたし、うまいよ、これからももっとやってよってポンと肩を叩くと、サンタさんは椅子に座って肩で息をしながら大きくうなずいた。もうあんまり活躍したからね。そして疲れたのだろう、私はサンタの帽子を取り、顔中にベタベタ貼り付けてあるひげを一つ一つ剥がした。サンタの中から出てきた母はほっぺたを真っ赤にし、はあはあ息を切らせながら、顔が残っている顔に残っているひげと顔にですね、残っているひげと涙でぐちゃぐちゃになっていて、そしてお母さんがポツッと言ったんだそうです。生きててよかったよ。母はハハハと声を出して笑いながらポロポロと涙をこぼした、書いてある。それがクリスマスですね。失ってもまた与えられる、必ず代わりが与えられる。得よう得ようと思ってるから、失ったことに目を向けすぎる。失ってることは必ず与えられることなんだと。だから神様が最も無力な一人子になって会話桶に休まれているっていう、この意味もう一度しっかり受け止めると、私たちは心からメリークリスマスと言えるのではないかと思うのです。お祈りしましょう。聖なる御神様、今日はあなたの一人子イエス様がお生まれになったことを記念するクリスマスです。私たちは自分に持っている価値観ずいぶん左右され、しかもこれに好き嫌いだとか癖が働いて、しばしばあなたからご覧になると見当違いのものを追い求めたり、見当違いの判断をしがちでした。しかしあなたは一切を捨てて全く無力な幼子としてこの地上においでになりました。長寿でイエス様は最も悲惨な十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという祈りにも答えをいただかないで地上の命を終えました。しかしそれがよみがえりのまた出発点となっていました。どんな時にもあなたが私たちと共におられます。そして万事を働いて益としてください。また何者にも代え難い喜びを私たちに備えていてくださいますから、どうぞもう一度私たちの目を血の御子のイエス様に向けさせてください。そしてあなたが本当にいつも味方をしていてくださる、これがどんなに力強いものであるかをしっかりと受け止めさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。